中島敦史、三月期、第一回。朗読、池田秀夫。老妻の李朝は博学才栄。天保の末年、若くして名を古坊に連ね、ついで江南院に干せられたが、性見解、自ら頼むるところすこぶる厚く、千里に甘んずるを潔しとしなかった。幾ばくもなく官を退いた後は、古山閣略に帰がし、人と交わりを立って、ひたすら施策にふけった。狩りとなって長く膝を俗悪な大官の前に屈するよりは、歯科としての名を死後百年に残そうとしたのである。しかし、文明は容易に上がらず、生活は日を追って苦しくなる。李朝は、ようやく焦燥に駆られてきた。この頃からその要望も小国となり、肉落ち骨ひいで、眼光のみいたずらに軽々として、かつて紳士に登大した頃の豊胸の美少年の面影はどこに求めようもない。数年の後、貧窮に耐えず、妻子の衣食のために、ついに節を屈して再び東へ赴き、一地方管理の職を奉ずることになった。一方、これは、己の修行に半ば絶望したためでもある。かつての同輩はすでに遥か高位に進み、彼が昔、鈍物として志願にもかけなかったその連中の家名を廃さねばならぬことが、往年の春祭、李朝の自尊心をいかに傷つけたかは想像に難くない。彼は往々として楽しまず、教輩の将はいよいよ抑えがたくなった。一年の後、紅葉で旅に出、女水のほとりに宿ったとき、ついに発狂した。あるやはん、急に顔色を変えて寝床から起き上がると、何か訳のわからぬことを叫びつつ、そのまま下に飛び降りて闇の中へ駆け出した。彼は二度と戻ってこなかった。付近の山野を捜索しても何の手がかりもない。その後、李朝がどうなったかを知る者は誰もなかった。翌年、監察御史、陳軍の袁さんという者、勅命を報じて霊南に使いし、道に昭王の地に宿った。次の朝、まだ暗いうちに出発しようとしたところ、エキリが言うことに、これから先の道に人食いドラが出るゆえ、旅人は白昼でなければ通れない。今はまだ朝が早いから、今少し待たれたがよろしいでしょうと。エンさんはしかし、共回りの多勢なのを頼み、エキリの言葉を退けて出発した。残月の光を頼りに林中の草地を通っていったとき、果たして一匹の猛虎が草むらの中から踊り出た。虎はあわや縁さんに踊りかかるかと見えたが、たちまち身をひるがえして元の草むらに隠れた。草むらの中から人間の声で、危ないところだったと繰り返しつぶやくのが聞こえた。その声に、縁さんは聞き覚えがあった。恐怖の中にも、彼はとっさに思い当たって、叫んだ。その声は、我が友、李朝氏ではないか。縁さんは、李朝と同年に紳士の台に登り、友人の少なかった李朝にとっては、最も親しい友であった。温和な縁さんの性格が、俊俏な李朝の正常と衝突しなかったためであろう。草むらの中からは、しばらく返事がなかった。忍び泣きかと思われるかすかな声が、時々漏れるばかりである。ややあって、低い声が答えた。いかにも、自分は老妻の李朝であると。